質問はですね、どうしたら
求道が進むか。ね、
こういう質問でいいですかね。はい、結論から言いますと、教行信書、解脱観463ページですね。一切の悪行は邪見を因となす。わかりますか？右から2行目ですね。
一切の悪行は邪見を因となす。
ですね。これが結論です。つまり求道が進むためにはですね、邪見を取り除いていかなければならないっていうことです。つまり邪見なんですね。だからどう行動したらいいかではなく、今まで日常生活をきちっとしてくださいって言ったのは、それはその自分の心をこう見つめるための方面なんですね。だから自分の心が見つめられるようになったならば、心を掘り下げていかなくちゃいけないわけです。最近ちょっとスマホとか欲に流れて全然掘れてないんですけど。掘れてないんですよね。だからこれを掘り下げていくのが大事なんです。そこで自分を、自分を苦しめている横島な見方とは何か、これが大事なんです。自分は一体なんで苦しんでると思います？苦しみ、来ましたね。楽がしたいね。これ苦しんでる人の特徴です。
その心が苦しめているということ？
いやいや、楽がしたいっていう考えを持ってる人は、みんな苦しんでいる人なんです。ね。なんで楽がしたいっていうことと苦しんでいるっていうことが関係してるんだと思いますか？これはすごくもうね、これもういいポイントというかですね、これみんな楽がしたいって思ってますよね。楽がしたいと思っている人は仏教的にはみんな苦しんでいる人です。違う。楽がしたいと思ってるから苦しんでるんです。逆。苦しんでいるから楽がしたいと思うんではなくて、楽がしたいと思っているから苦しんでいるんです。
ではそうかもしれないけど、どういう
そこを掘り下げていくのが求道が進むポイントですよね。でなんでねえそんなに楽がしたいんですかってことなんです。まず楽がしたいっていうことはどういうことですか。楽がしたいってことはどういうことですか。
企業でこき使われたくないということ。
楽がしたいってことはどういうことですか。
楽がしたいわけじゃなくて苦しくなければいいんですよ。苦しい仕事の朝から晩までもうくたくたになってもう家帰っても何もすることもなくて仕事もできずにもうただ働いてるだけみたいな、そんない
やだから楽がしたいってことはどういうことなんですか。楽がしたいっていうのは
人生の目的です。
楽をすることが人生の目的ですか。じゃあ楽をするってことはどういうことなんですか。楽をするっていうのは楽をするっていうのは何なんですか。楽をしたいっていうのはどういう感情なんですか。楽がしたいいやいやそういうことじゃなくて楽がしたいっていうことはどういうことなんですか。楽がしたい
金を任せして結果を得たい、
楽がしたいってことはどういうことなんですか。楽がしたい、楽がしたいんだ、人生の目的は楽になることだ、楽をすることだってね。いやその楽をしたいってことはどういうことなんですか。楽をしたい、例えば今忙しいとしたらね、その忙しい仕事を少しでも忙しくなくなって楽がしたいと思いますよね。わかりますかね。楽がしたいっていうのは、まあそもそもね、時間が欲しいって意味なんですよね。時間が欲しいっていうことなんです。楽がしたいっていう意味はね、そもそもそもそも論から言うと、ね、単なる時間じゃなくて自由な時間が欲しいんですよね。そうでしょ、縛られるんじゃなくて。
それはこの間も聞きましたけど、
こういう意味なんです。
僕今2つの職場受け持ってて、1つは楽でもう1つちょっときついんですけど、で別にそんなにそこ行くの嫌じゃないっていうか、きついって言ってもそんなに、
いやでもそもそもその今仕事が苦しいかどうかじゃなくて、邪険だから思想的に楽がしたいって思ってるってことです。わかります？思想的に楽がしたいって思ってるってことです。
縛られるような時間も自分の欲を満たせる時間が欲しいっていうことですよね。
ね、楽がしたいっていうことは。ね、その自由な時間が欲しいってことですよ。つまり縛られたくないってことですよね。ね、じゃあ次に出てくるのは自由な時間を手に入れて何がしたいんですか。欲を満たすね。当然仏教というのはなぜなぜの教えですから、なんでそんなに欲を満たしたいんですかってなるわけ。なんで？いや煩悩があるからね。煩悩っていうのは 真実をごまかすための手段ですから、何か見たくないものがあるから煩悩を起こして見ないようにしてるんです。いやだから普通に美味しいものを食べたいから時間が欲しいんですよね。普通にどっか遊びに行きたいから少しでも時間が欲しいんですよね。だったら楽がしたいじゃないじゃん。美味しいものが食べたいっていう思想を持ちますよね。で、どこかに遊びに行きたいっていう思想を持ちますよね。
いや、そのさっきに戻りますけど、いや楽がしたいわけじゃなくって、苦しい仕事に就きたくないだけで、今みたいな別に苦しくない仕事だった
ら。いや、だから、そうじゃなくて、そもそも思想的に楽がしたいという思想を持ってますよねって言ってるんです。
持ってると思いますか？
はい。かなり強く持っていると思いますけど。やっぱり欲を満たしてるじゃないね。いやだから楽がしたいっていうのはどういう心なのかなんです。ここが大事なんです。楽がしたいっていうのはどういう心から来るかなんです。
この間もありましたよ、自分の時間に欲を満たして非日常を求めていって話ですよね。
いやだから楽がしたいってことは自由な時間を手に入れて欲を満たす。欲を満たすのは何のためなんですか？欲を満たすのは時間を忘れるためですね。
今の場合はっていうことですか？
楽がしたいっていうところから導き出される結論は、自分の時間を忘れていたい。
業とか罪悪を見たくないんじゃないですか？
いや、そういうことではないです。楽がしたいっていうところから導き出される結論は、時間を忘れていたいから。
止めるというのとまた違うんですか？
時間を止めたい、ね、時間を止めたいっていうのと一緒です、はい、欲を満たすのは時間が流れていることが感じなくて済むから。だから時が止まっておれるんですよ。欲を満たしている間は時が止まっているように思う。でもその元にあるのは楽がしたいという思想なんです。で、楽がしたいというのはどういう心なのかなんです。ここが大事なんです。楽がしたいというのはどういう心なんですか？
そんなに私は楽がしたいと思っているということ自体もよくわからないというか。
いや、楽がしたいと 100% 思ってます。こういう時に言うんです。全知識が言うんだから腐った頭で考えても仕方ないんです。こういう時に使うんです。だってそうでしょ。いや皆さんそうでしょ。僕なんか見立て間違ってます？楽がしたいと思ってますよね。どうですか？
まあ、以前はそういう発想だったと思ってますけど、今は分かんないです。
だいぶ減ってきたけど、でも、その、かなり強いと思うんです。さあ、前から比べれば、100分の1ぐらいにはなってるかもしれないけど、まだまだ強いと思うんです。そして、それが、苦しみを生み出しているんです。いや、違う。そうじゃない。楽がしたいっていうのはどういうこと？ね？持ってるでしょ？楽がしたい。強く。強く強く持ってると思います。多分ね、この中で誰よりも強く持ってます。はい。でも2番目はね、か、どちらかですね。3番目はこの辺かなと。こんな感じ。
時間を忘れたいってことですか？
いや、楽がしたいっていうこと、まあ、時間っていうのはすごいポイントです。時間っていうのは、すごい、ポイントなんですよ、これ。楽がしたいっていうのと時間っていうのは切っても切れない関係があるんです。
土日は早く、睡眠欲しくなるって思うんですけど。
その、土日は欲を満たすことができるから。でも楽がしたいっていうのと時間っていうものは、これ密接な関係があります。それ楽がしたいっていうのはどういう感情なのかなんです。
時間が永遠にあると思って、
時間が永遠にあると思ったら、まあそうだね、時間が永遠にあるとしたならば苦しくないです。でも時間は永遠じゃないから、楽がしたいと思ってるってことは苦しみなんです。
永遠にあってほしいっていう思いと違うから苦しみですか？
いや、違う違う違う。楽がしたいっていうのはどういう感情から来るのかなんです。楽がしたいって思ってるでしょ。しかもかなり強く思ってるはず。かなり強く。はい。めちゃめちゃ強く思ってます。
時間を無駄に使いたい。
時間を無駄に使いたい。うん、それは本当そうです。
ちゃんと使うと時間が進んだような感じ。
いや、そうじゃないです。それとは違う。楽がしたいっていうのはイコール分からないですかね。まあ楽がしたいっていうのはイコール何もしたくないってことなんです。何もしたくないっていう意味なんですね。これなんです。楽がしたいっていうのは楽がしたいんじゃなくて、
ぼーっとしておりたいんですか？いいね、ずっと。
いや、ぼーっとしておりたいわけじゃないんです。何もしたくないんです。ぼーっとしておるっていうのは、ぼーっと時間を過ごしたいってことでしょ。何もしたくないっていうのは、時が止まった状態で、一秒も動いてほしくないって意味なんです。いや、そうじゃなくて、はい。だから何もしたくない、楽がしたいっていうのは何もしたくないっていう意味なんです。何にもしたくない、何にもしたくないんです。
それが本心なわけないですよね。
だからこれが苦しんでいる姿なんです。も し楽がしたいっていうふうに思ってないとしたら真面目に仕事を考えます。どうしたら仕事を、ね、大変じゃない仕事を選ぶね、その選べるかなんていうふうに考えない、そもそも。だからもう仕事大変じゃないところがつきたいって思ってる時点で楽がしたいと思ってるんです、ね、いや普通じゃないですよだから楽がしたいと思っている人にとっては普通なんでしょうね、それが、その考え方が。
そうじゃない人がいるんだ。
私はちっともそう思いませんけどね。
上田さんの好きな仕事ができているかもしれないですけど、
ちっともそう思います。
大半の人は自分がしたい仕事、
いやだからそのね、自分の好きな仕事がするかしないかは関係ないんです。楽がしたいっていうのは何もしたくないっていうことなんです。でそれはなぜかなんです。なぜかがね、本当にこう幸せな発想じゃないんです。そういうことなんですよ。なんで何もしたくないのかなんですよ。ね。だから何もしたくないのはなぜかなんです。そう、何もしたくないってことは何かをするとほにゃららってなる。
現実が見えるんですね。
いやいや、まあ現実の、その現実ってどんな現実かなんですか。ね、ポイントはこの時間なんです。何もしたくないけど時間は勝手に流れていくから、だから時間を感じたくないから欲に流れるんです。欲に流れるのはそれは時間を感じたくないから、つまり何もしないままでいたいからなんです。なんで何もしたくないのかなんです。その何かすると否定されるんですね。何かしたい人が世の中にはいるわけ。その人と対して、その人に対して自分は 何もしたくないわけ。世の中には何かしたいっていう人がいるわけ、ね、時間を使っていきたいっていう人がいるわけ。その人に対して私は時間を使いたくないんです。なんで時間を使いたくないかなんです。それは決して幸せな発想ではない。幸せな発想ではないから楽をしたいと思っていること自体が苦しみなんですね。だから楽をしたいと思っているってことは幸せな発想を持ってないんですよ。なんで何もしたくないかなんです。ね？なんで何もしたくないの？だから楽がしたいわけ。違う、やりたいことがないからじゃないんです。なんで何もしたくないのか、まあ時間をねたくさん使っても仕方ないので、それは私には価値がないと思ってるからです。だから私が、ね、時間を過ごして時間を使っても何も価値のあるものを生み出すことはできないって思ってるからです、ね、だからみんなに迷惑をかけるだけってなっちゃうんですよ。そうでしょ。だってその自分に価値があるって思ったらね、 当然自分は時間を使っていきたいって思うもん。だって自分の自分は価値があるんだから、私のね、私が時間を使ったら価値のあるものを生み出せるって思うんですよ。だから少しでも時間を大事にしてね、価値のあるものを生み出していかなくちゃって思う。でも楽がしたいってその逆の発想なんです。どうせ私なんか何をやったって意味がない、どうせ私なんてね何をしたって価値がないね、私が一生懸命頑張ろうが頑張る前がですよ、いやもう頑張れば頑張るほどね、たくさんの時間を使って価値がなかったとしたらもうやりきれないじゃんね。だから楽してお金が欲しいんです。楽して結果が欲しいんです。わかりますよね。自分が頑張ることに価値がないんだから、一生懸命努力することにも何にも価値がないんです。私に価値がないから、私の過ごした時間にも価値がないんです。だから何か時間をかけて価値のあるものを生み出す自信もないし、そんなことを思えないから結果だけが欲しいんです。いわゆるこの世から自分は消えてしまった方がいいって思ってるんですよね。その人が楽がしたいって思ってるってことなんです。つまり時間が欲しいってことなの。時間が欲しいっていうことはね、その自由な時間っていう言葉を変えるとね、人から必要とされてない時間ってことなんです。わかりますよね。その何かしら人から必要とされたらその人に縛られます、ね、人から大事にされたならば当然自分は縛られていきます。時間はなくなっていく、まあ、こう言っちゃなんですけど、私自身の、ね、時間っていうのも毎年毎年減っていくわけですよ。でどうしたら時間を捻出できるかっていうことを考えるわけ、ね、なんでこんなに時間がなくなるのかって言ったら、それはそれだけ人から必要とされているからなんです。人から必要とされるっていうことは当然自分の時間がなくなるってことなんです。人から必要とされるっていうことは当然楽はできないってことなんですよ。自分の時間はどんどんなくなるんです。それが必要とされるってことなんです。楽になりたいっていうのはね、人から必要とされた時に私はそんな価値のある人間じゃないからいいですいいですって断ってるようなもんなんです。私はねそんな必要とされる人間じゃないからね、そんな価値のある人間じゃないから、だから私を必要としないでください、私を大事にしないでくださいと、こういう感情なんです。楽がしたいっていうのは、
ね、全然的に似ていますけど、いや実際私
に本当に価値がないんですかってことなんですよ。
いや
それは間違いでしょ 100%。 あなたに価値がないっていうことはそれはありえない。だってこの世で一番素晴らしい文法を聞いてるんですよ。ね、文法はね、聖徳太子だってね、そのね、国の宝だと。厚く三宝を敬え、三宝とは仏法僧なりと。こう言われてるように、ね、国の宝。国の宝である仏法を聞いている人も国宝級なんですよ。 ね。だから仏法を聞いてる私が価値がないなんてありえないんです。私だってね、仏法を知る前はね、楽がしたいと思って思いまくってましたよ。それはなんでかと、私の人生にはやっぱり価値がないって思ってたからですよ。でも仏法と出会って仏法の素晴らしさが知らされてきたら、やっぱりこの仏法が素晴らしいからね、その仏法を伝える自分も素晴らしい人間にならないといけないって思ったわけですよ。ね、楽がしたいって思ってたけど、仏法には素晴らしい価値があるから楽ができなくてもいいって思うようになったんです。ね。仏法が素晴らしいからなんです。仏法は宝だからなんです。その仏法を聞いている人が価値がないっていうことはありえないんです。ね。あなたは仏法を聞いてるんです。だから私はその仏法を聞いてるあなたが価値のない人間だとは思いません。とても価値のある人間だと思ってるんです。でもそれをあなたは否定してるんです。自分は価値のない人間だと思ってるんです。なんと悲しいことかと思うんですよね。だから自分の価値を認めてほしいんです。ね。あなたは価値のある人間なんです。仏法を聞いているってことはそれだけで価値のある人間なんですよ。ね。そう自覚してほしいんです。だから自分の時間は大事な時間なんです。仏法を知らされた私の一日っていうのはとても価値のある一日なんですよ。そう思っていただきたいんです。私はそう思って生きてるんです。だから楽がしたいなんて思わないんですね。仏法が素晴らしいから、仏法はとても価値のある教えだからね。この世で一番の価値のある教えだから、その仏法を伝える自分はです。とても価値のある人間だと思ったんです。その仏法を伝えるために生まれてきたね、その使命を持った私は、とても価値のある人間だと思ったんです。だから、楽がしたいなんて思わない。仏法の素晴らしさが分かれば分かるほど楽がしたいなんて思わなくなってきた。ね、私が一日生きる、それだけで価値があるんですよ。でもそれは皆さんも同じなんです。皆さんも仏法を聞いてるんです。ね、肉体はね、仏法の器と言われるように、その仏法を聞いて仏法が染み込んだあなたという存在はですよ、それだけで価値のある存在なんですよ、ね、それがわからないっていうのがかわいそうなんですね。あなたはどれだけ素晴らしいものを心にね、こうどんどん入れているかが分かってない。どれだけ素晴らしい価値のあるものをね、聞いているか分かってない。そしてあなた自身がどれだけ価値のある人間かということもね、分かってない。で、自分は価値のない人間なんだと腐った頭で考えてるんです。こういう時に使うんです、ね、腐った頭っていうのね。あなたの間違った考え、邪見が本当はあなたは幸せにね、幸せな毎日を暮らしているのに、それを苦しみに変えていくんです。だから 邪見が陰となって悪行が生まれるんです。
その邪見はどうやったら破れるんですか。
はい、
その邪見はどうやったら破れるんですか。
その邪見はですね、やっぱり仏法を深く、つまり仏法を深くこう聞いていくわけです。心を本当にこう見つめていくと、仏法の教えを深く理解して心を見つめていくと消えていくんです。邪見が正されたらですね、その仏法を理解したら邪見が正されるので、この場合だったら自分は本当に価値のある人間だと思えるようになるんです。またそう思えないんだったらね、それは善知が何とかしてそこをね、間違った考えだから正そうとするわけです。そんなわけないと。ね。だから仏法を聞いていくと、だんだんと楽がしたいという気持ちが消えていくんですね。分かっていただきました。
さらに掘り下げると、私には価値がないって思えるのは、その原因は、
それはまた次回、
一言では言えないけど、
そうですね、やっぱり時間のかかることなの、はい、じゃあ